続きましては、井上博さん、本カンファレンスの特別協賛でもあるネットワーク応用通信研究所の、代表取締役です。ネットワーク応用通信研究所、通称 NACL は、Ruby の松本を雇っているという、理由で Wikipedia にも載っていたりするんですけれども、そのあたりについて、本日はお話しいただけるのかと思います。ちなみに私のスポンサーでもありお世話になっております。というわけで、タイトルは NACL のオープンソース戦略、そして今後の Ruby 戦略に関してということでよろしくお願いします。
ご丁寧な紹介ありがとうございます。今紹介いただきましたネットワーク応用通信研究所代表取締役の井上でございます。今回ですね、第1回目の、日本 Ruby カンファレンス開催ということで大変おめでとうございます。今日の開催に向けてですね、ご尽力いただいたスタッフの皆さん、またこのようにですね、集まった観客の皆さん、すべての方に感謝したいと思います。ありがとうございます。それではですね、NACL のオープンソース戦略、そして今後の Ruby 戦略に関してというお話を、させていただきたいと思います。で、今日の話というところで、どういったことを話するか、NACL が、どういった会社か、ご存知の方もおられると思いますし、ご存知ない方もおられると思います。で、NACL がどういった会社か、どこにあるのか、どういった仕事をしているのか、で、どういった人たちが働いているのか、また、じゃあちょっと働いてみようという話もあるかと思いますので、どのようにして入れるかという話もちょっと織り交ぜてですね、ご紹介させていただければと思います。じゃあ、その NACL がどういったその歴史をたどってきたかという話も、させていただきたい。で、NACL がですね、設立当初からオープンソースというものに注目して、業務やってきたわけですけれども、じゃあどういった関わりを持っているかという話もさせていただきます。そして Ruby とも、どういった関わりがあったか。で、じゃあ Ruby でどういったビジネスをしてるんだ、そういった話もさせていただきます。で、今後の Ruby 市場がどうなっていくんでしょうかというのは、こういったふうになりますよっていうような話はできないかもしれませんけど、ちょっとニュアンスとしてさせていただいて、で、まとめさせていただきたいと思います。で、そしてまとめを持ってですね、今後、我々の会社と Ruby がどうなっていくのかというのも、皆さん非常に気になる点だと思いますけれども、そういった話をさせていただければというふうに考えております。まず、NACL とは、社名はですね、ちょっと長いです。株式会社ネットワーク応用通信研究所で、英語表記で、ネットワークアプライドコミュニケーションラボラトリーで、この頭文字を取って NACL、それをちょっと、言語記号風味にしてみましたというのが、ロゴでございます。で、本社がですね、島根県松江市にございます。島根県っていうのは、イメージできない方もおられるかもしれませんけど、中国地方のですね、広島の北に位置します。で、最近の話題で一番こうトピックとして象徴的なのが、竹島に一番近いです。ちなみに、島根県に竹島が所属しているという日本は思ってます。我々島根県人もそう思っていると。社内ではそういった竹島の話題でですね、ちょっと盛り上がることもあって、私とすればまあまあと思うんですけども、非常に一部で盛り上がっております。で、支社として、東京都千代田区の外神田にございます。秋葉原の電気街の外れで、銀座線の末広町駅のすぐ近くにあります。で、現在社員が、42名、これに加えて役員5名、アルバイト3名ということで、ついにですね、50名、そういった体制で、営業しております。で、どういった仕事をしているんでしょうかと。で、主に、日本医師会様の仕事をしております。これが一番我々にとって特徴的なお客さんなんですけど、その日本医師会さんが、進めているオルカプロジェクト、これ2000年から進めておられますけれども、医療現場の IT 化を進めるということで、今までお医者さんたちがこうメーカー製のシステムを使ってたんですが、そうじゃなくて自分たちでシステムを持ちたい。そのためにはそのプラットフォームとしてオープンソースっていうのは重要だろうということで、Linux の上でシステムを作るというプロジェクトが、オルカプロジェクトの象徴的な、テーマです。 でその中で我々の方で、維持会計システム、通称日医標準レセプトソフトと呼ばれますけれども、そういったものを開発してまいりました。あと大手通信会社様ですとか、そういったところ の研究開発ですとか、あとはその試作、あとはその、システム開発というようなものも、受け負って行っております。で本社の方では島根県の自治体様がですね、例えば島根県ですとか、ふるさと島根定住財団様、そういったところの CMS、コンテンツマネジメントシステムですね、そういったものも、開発しておりますし、その他、情報化に関する、あらゆることを島根の方でも行っております。職場はどんな雰囲気なんだろうと。割と自由です。で当初から裁量労働制というものを取り入れてですね、勤務時間特に拘束はしません。当然タイムカードもありません。ただその我々の業務はこうお客様があっての業務ですんで、そういったそのお客様に迷惑をかけないようにしようねというのは暗黙の決まりとしてあります。ただその島根と東京でですね、ちょっと雰囲気が違います。これはやっぱり島根は自然に囲まれてますし、東京は非常に活気があるということで、島根はちょっとのんびりしてます。で東京はちょっと緊張感がありますという違いがあるかもしれません。私の中ではもう田舎と都会の違いかなというふうに捉えております。でスーツを着ている人は非常に少ないです。主に営業の人間ですね。お客様に会うときにやはり何着ていこうかって面倒くさいんで、とりあえずスーツという感じでスーツを着ている人がいますけれども、そういった人は少ないです。で大体こういった企業でありがちなんですけれども、社内のコミュニケーションは主に IRC とメールを利用しています。で仕事の内容は、システムインテグレーション、お客様から要求のあったシステム開発を、受託して行うというものが、多いです。じゃあどうしたらこう採用していただけるのだろうかという話ですけれども、新卒に関してはですね、毎年3名程度採用させていただいています。ちなみに今年はまだ間に合います。中東での採用も数名行っております。で新卒の方と中東の方で、どういった我々として捉え方をしているか、新卒の方はやはりこう可能性っていうのを重視します。で中途の方っていうのは既存の我々の業務の中で、そのある業務に対する実績っていうのを見させていただいております。いやそれは入ってすり合うこうキャッチアップがですね、極力短い方が我々としても有利なので、そういった実績を、見させていただいております。でどんな人が採用されているか、でここに3つ書いてありますが、非常に当たり前のことです。会話のできる人、これはお客さん接する仕事なんで、お客さんとお話しして、言われていることが分かるとか、こちらのことが伝えられるという非常に当たり前のことです。で積極的な人、これは職場が非常に自由ですから、やはりこう自分から何かしていただくというような積極性がないと、会社と職場にいてつまんないじゃないかな。で一番重要だと思うんですが、一緒に働いていて楽しい人、これはやっぱりいて楽しい人、我々も楽しい人でないとお互い非常に不幸になりますので、やはり一緒に働いて楽しい人というのは我々とすればこう非常に重要視しております。こういった条件が我々としては持っておりますので、また我はと思われる方はぜひ応募していただければと思います。続きまして NACL の遠隔ですけれども、先ほど の高橋さんの歴史というのをこうちょっとラップしてもらうと面白いかもしれませんが、我々は1997年、松江市の方で、有限会社ネットワーク応用通信研究所という形で、業務を開始しました。当時8人で始めました。でこの当時創業期とこう位置づけますと、この時に8人の中には、松本さんはまだ入ってません。で当時ですね、どういった形で設立したかといいますと、我々取締役に小越がいますけれども、通称小越ちゃんといいますが、彼がですね、島根の方でサーバーを運用してた。でそのサーバーで、WWW の LinuxOrJP の情報を提供していた。で彼がその地元で、このサーバーがあるんだけど、これを賄えるような法人が作れないだろうかというような話が持ち上がりまして、それじゃあやろうやろうということで8人集まったのが、有限会社ネットワーク応用通信研究所のボードメンバーです。 で立ち上げたはいいんですけれども、まあ、仕事はあるにあったんですけれども、まあ、会社っていうのはそう簡単じゃないということで、こう低迷期というのがやってくるんですけれども、そ低迷期の中でも、人数はちょっと倍近くに膨らみますね。で1998年になかなか仕事だけじゃ大変だということで、そうすると、まあ、会社とすれば何を考えるか、当然増資を考えます。で我々も増資を行いました。そして、組織変更を行って、株式会社ネットワーク応用通信研究所で、これを、まあ、転換期として、2000年に向かっていくわけですけれども、そこからですね、2000年何があったか、世の中は IT バブルがありました。で我々もこうご多分に漏れずですね、IT バブルに乗ろうと、こう IPO なんかしてみたらいいんじゃないかというような ことを考えてですね、2000年にゼータビッツ株式会社に社名変更しました。で本社も、東京に移してます。東京のですね、渋谷じゃないんですけど原宿ですね、あの辺りに移しました。でここから始まるのが、まあ、我々の幻想期ですね、こう夢を追い求めた時代ですけれども、で、幻想からこう夢から覚めるのはこうあっという間だったんですが2001年にですね、株式会社ネットワーク応用通信研究所再設立とあります。これはですね、ゼータビッツ株式会社で、我々としてそのオープンソースをフォーカスして業務ができなくなった、これは我々としてまずいんじゃないかということを思い直しまして、それは IPO より重要なことじゃないかということで、2001年に、島根のメンバーだけで、再び、本社を島根に移しまして株式会社ネットワーク応用通信研究所を設立しました。その時に、まあ、20名で再設立しております。で我々として、まあ、ラッキーだったのはそこにこう松本さんも入ってきたということだと思います。あ、はい、でそこから再生期が始まります。で再生期と同時にですね、こう石川さんのオルカプロジェクトっていうのもこの辺りから始まっておりまして、で2002年にはその成果物である日医標準レセプトソフトが公開されます。これ4月ですね。でこのプロジェクトの拡大とともに我々の会社も拡大期に入ります。これ20名っていう社員がですね、この間に35名まで膨らみます。でその膨らんだと同時に、島根の方でもいい流れがありまして、ふるさと島根定住財団様が主催して、ルビー講習会、これ島根限定だったんですけれども開催することができました。でここからですね、我々もこうルビーをなんとか前面に押し出してやっていけないだろうかというように考えております。ところがここ停滞期というのがやってまいります。これ何かというと、やはりこう主なお客様は我々医師会様でございますので、医師会様の体制が2004年に変わりました。以前割と有名な坪井医師会長というのがおられたんですけども、坪井医師会長がこう退任されて、それで違う医師会長になられて、ちょっと体制が変わりまして、オルカプロジェクトの若干予算がこう絞られてまいりまして、我々もですねこうじわじわと首が締まってきた時代です。でそれでまあなんとかこう生き延びて2006年を迎えるわけですけれども、こうおかげさまでですね、世の中ではルビーオンレールズっていうのがこう花盛りになってまいりました。これは我々にとってラッキーじゃないかということで、勝手にですね我々の黎明期と位置づけてですね、社員も、停滞期ながら47名まで膨らむという状況で、現在を迎えております。これが今までの状況です。それでは我々がですねオープンソースとどのような関わりを持っていたか、この表っていうのは我々の会社のパンフレットにありますけれども、社員とか、取締役、保護司で取締役ですねが、それぞれ公開しているオープンソースです。我々とすればこれだけの、まあ、社員がですねそれぞれにオープンソースを公開しております。でこれらのオープンソースというのは我々社内では業務があってそれを納期までに納めていただければそれでいいんですけれども、その合間に開発したものですとか、あるいはその業務を遂行するためにツールとして開発したもの、そういったさまざまなものがこの中に含まれております。でここの表にあるものは基本的に、個人に著作権は帰属しております。 ですからある意味会社の資産というのはこの中に一つもありません。で我々とすればやはりオープンソースせっかくこうフォーカスするわけですから個人っていうのが露出してほしいという思いから個人に、著作権を帰属しておりますし、万が一NACL がですね、倒産してしまったらその、権利がどうなるんだっていうのは非常に複雑になると思いますんでそのあたりは、個人に、帰属するという方向で行っております。でその他ですねこれらは全く業務として開発したんですが、検索エンジンのラスト、これは特徴として Ngram を使っている検索エンジンです。あと、レーバーシリーズというのがありまして、CRM システムの、セールスレーバーですとか FAQ 管理システムのクエスチョンレーバー、こういったものも、我々から公開しております。であと今後のトピックになるかなと思うんですが島根県様に納めた CMS がですね、島根県様の意向では OSS にしたらいいんじゃないかというお話がありますので、こちらに関しては公開の予定になるだろうと我々は考えております。そういった形で我々オープンソースと、関わってまいりました。じゃあ Ruby とはどうか。で Ruby とはですね基本的にコミュニティの方たちとどう関わってきたかというような状況なんですが、松本氏彼は、創業期というか創業の年である1997年には入社しております。これ7月でしたかね、夏ぐらいだったと思う。設立は3月なんで4ヶ月遅れぐらいで一緒に会社に入っていただいております。で創業期からもう SI の案件に関しては全てっていうことないですね、ほとんど Ruby を使って開発しております。でその次に、1999年には、前田修吾氏が入社しております。当時ですね入った年99年はすでに株式会社だったんですが、入社を決めた時にはまだ有限会社だったと思いますね。で前田氏は実家が、名古屋で、大学は大阪で島根全然関係ないんですがそういったところからよくこう島根県の有限会社に来てくれたなと今でも感謝しておるんですけども、で2001年には、これはすでに、今の法人に、設立 し終わった頃ですが、後藤雄三氏が入社しております。で2年前には、今日も、紹介していただいた私を紹介していただいた和彦氏が入社しております。で今年のですね7月、オープンラボということで Ruby City 松江、これは松江市様の事業なんですが、そういったものが松江の駅前に開設されます。でここはオープンソースにフォーカスを当てて、でなおかつその松江といえば Ruby だろうということで、すみません勝手に言っておりますけれどもRuby City 松江を開設いたします。で我々もですね積極的に、ここに関わってですね盛り上げていきたいというふうに考えております。続きましてその Ruby に関するビジネスですね、際立ったものはないんですが1998年からですね研究開発実施、でこれは主に IPA 様、こちらの方の補助事業に、数多く公募っていう提案させていただいて採択をいただいております。で特にその松本自らの未踏事業とかに採択されてもおります。そういったその、補助金等を使ってですね、Ruby の発展ということに寄与しています。で2004年からは島根県にて Ruby 講習会というのを実施しております。これは島根ふるさと島根定住財団様が主催で、特にその若年者の就労支援という形で、講習会を実施いたしました。そういったその若年者の就労支援ということでジョブカフェ島根という、のがあるんですが、そちらで行われた講習会の中では、特にこう人気のあった講習会だという実績が残っております。そして2006年今年からですね東京にて、Ruby on Rails のトレーニングプログラム、これを実施開始いたしました。で5月に第1回目を行いましたけれども、その時の講師が、後藤雄三氏で、アシスタントとして、松本幸宏、前田修吾と非常にこう豪華メンバーになっております。このあたりがこう売りなんですけども、ビジネス分野ではあまり意味がなかったかもしれないというのが我々の反省点です。 で今後の Ruby 市場ですけれども、我々が考える OSS のビジネスモデルですね、これはオープンソースソフトウェアに対するリテラシーですね、これの差を売り上げにすることであるだろうというふうに考えております。これどういうことかっていうと、そのオープンソースは非常にいいと企業が考えますね。でそれじゃあ採用しよう、で社内を見たらオープンソースに詳しい人間がいた、じゃあ彼らにやらそうと、そういう会社はですね、我々には仕事は来ないんです。そうじゃなくて、なんか世間じゃオープンソースはすごいらしい、安いらしい、でもどうしたらいいんだというお客様がですね、我々に相談していただくと、まあ我々の売り上げにつながっていくということで、ビジネスモデルはリテラシーの差を売り上げにすることである。これは非常にまあ我々にとって重要なことです。ですがコミュニティでですね、そんなことも知らないのか、そんな質問をするのか、勉強して出直してこいみたいな言われ方をするんですけども、そういった方たちこそですね、もう神様のような存在であるというふうに我々は考えております。であと特にアメリカの方で言われているということですが、 PPP 技術者が引っ張りだこである。これ PPP っていうのはPerl、PHP、Python ですね。日本でその Python がこう引っ張りだこかどうかっていうのは私もちょっと分かんないですけども、日本ではこう PP は確実になんか引っ張りだことという話でございます。でやっぱりそういったその引っ張りだこなんだけど、彼らに言わすとやはり次は Ruby だろうというような、口を揃えて言っておられます。で我々もそう思っております。で Ruby の時代がそこまで来ている、高橋さんに言わすともう来ているという話ですけども、我々の売り上げを見るとまあそこまで来ているというところかなと。でそこまで来てますんで、我々とすればもうビジネス分野ですね、もっと普及を働きかけていきたい。それはその来ている時代をもっとこう手前に寄せるとか、もっとこううまく乗せるとか、そういったことを働きかけていきたいと考えております。で最後のまとめになりますけれども、まさにですね、 Ruby および Ruby on Rails ブレイクする直前であろうというふうに我々は考えております。でブレイクしてしまったらもう会場の皆さんが主役になります。先ほども言いましたように、ビジネスモデルはリテラシーの差ですから、ここに来ていられる方たちのそのリテラシーの高さをですね、ビジネスすれば、いくらでも売り上げが上がるだろうと我々は考えております。さらにですね、我々幻想期を迎えましたけれども、また IPO をするのかという問題がまた出てきます。これ誰にも分かりません。私にも分かりません。すみません、無責任なんですけど。ただですね、我々としてやはり Ruby っていうのはお世話になってますし、我々のものでもございません。ということで、NACL としてはですね、 Ruby がですね、コミュニティの意思で発展する手助けを続けていきたい。間違っても我々の意思でどうのこうのしようということは全く考えておりません。ということで、今後ともですね、 Ruby の発展に皆さんで力を合わせて進めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。